皆さんこんばんは。宇宙と素粒子の夜へようこそ。この番組は宇宙と素粒子についてちょっとだけ考えてみる番組です。お送りいたしますのはインターネットラジオ局スペースポッドキャスト .net 局長の FA と
山口県からアシスタントの後藤です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
ちょっと配信がね1週間、入ったというか、まあ、一応あの明確にはしていないんですけども、一応あの目標として2週間に1回配信というふうに考えてるんですけども、ちょっと今回ね、1週間空いちゃいました。
はい、
ね、まあ、私の方のもう仕事と生活の合間での制作なんで、うん、予定通り収録がいかないこともありますんで、まあ、ちょっと収録がなかったら、ああ忙しいんだなと思っていただければ、はい、こちらの方もやりやすいかなと思いますのですね、うん、その時は配信をお待ちください。はい、というところでですね、今回はまあ宇宙のお話ということで、はい、どんなお話をしようかと思いましたところ、リクエストが参りまして、うん、山口県在住の後藤美也さんから、恒星の一生というか、まあ、進化ですね、これについて話してほしいということでしたので、はい、今日はですね、恒星についてね、お話ししたいと思います。うん、まあ、堅苦しく入ると、まあ、恒星とは何ぞやっていうところからも入るんでしょうけどね。まあ、皆さん、まあ、なんとなく、ね、要するに自分で光ってる星のこと、というようなイメージはね、
はい。
お持ちだと思いますけどね。まあ、もうまさしくそういう定義なんですけどね。
うん、
あと、この恒星っていう言葉はですね、英語はこの恒星のことをフィックスドスター、固定された星っていうふうにこう、直訳すると、言うんですよね。で、これは、第1回でお話したように天球ですよね。天球の中に固定されて、うん、天球というその固いものと一緒に回ってるから場所を変えない、フィックスされた星と、
うん、
それに対してプラネットっていうのは天球の上をさまよっていくということから来たらしいんですよね。で、そのフィックスドスターという言葉をまあそのまま漢字直して、恒常的に変わらない星と、
うん、
いうことで恒星という言葉を当てたようですね。
うん、
だまあこの恒星という言葉自体がね、だからいつ頃から日本語として使われたか、ちょっとそこまであの調べがつかなかったんですけどね、まあ、こういう話から聞くとそんなに古い話じゃなさそうですよね。
うん、
この恒星の一生って話なんですけども、よくあの恒星進化っていうふうに説明とかがある場合もあるんですよね。
あ、
で確かにあの恒星進化論っていうふうに言われるんですよ。
うん。
うん。英語でもエボリューションになってるんですね。うん。ただ、いわゆる生き物の進化とはやっぱり全然違うわけですよね。うん、生き物の進化っていうのは世代を重ねて、ある、うん、ね、ある種の魚なら魚が、生まれて成長して、次の世代を、その時にこの遺伝子のね、
はい、
突然変異が、まあ、今の説ではずっと積み重なって進化、環境に応じて進化していくって話なんですけど、こう恒星の進化っていうのは、うん、まあ、さっきも私が言ったように、どっちかというとやっぱり日本語的には一つのものがの一生という感じですよね。
うん、
だから進化って言葉使ってるんですけど、まあ、実際には生命に立てればやっぱり一つの生き物が生まれてから死ぬまでという感じが、ね、
うん、
方が近いですよね。
うん、
まあ、今回はちょっとね、進化という言葉を使わずに一生という言葉でいきたいと思います。
はい、
でですね、まあ、星っていうのは、まあ、生まれて死ぬまでいろいろな状態を経て変わっていくわけなんですけれども、
うん、
まあ、その宇宙をこうパッと観測すると、
はい、
あちこちを見ると、あ、ここで新しい星生まれてる、あ、ここで死にそうな星がある、
うん、
あ、壮年 の, あの若さはつらつでバリバリ光ってる星があって、
はい、
あの結局こう宇宙をこうパッと観測すると、まあ、あのいろんな、ね、あの年代の人間という年代の星がこう観測できるわけですよ。
うん、
うん、それはあの我々の人間世界でも同じですよね。ある地域内、うん、ある地域のをパッとこう見ると、はい、赤ちゃんからお年寄りまでいるわけですよね。もちろんその個性っていうのがあるわけですけど、
はい、
結局星の一生っていうのがどういうことになるかっていうのを研究 された方がまあいらっしゃいまして、
はい、
あるねエリアの星を観測して、そこにどんな特徴の星があるかっていうのをこうプロットしてですね、
うん、
それを図にした研究された方がいらっしゃるんですね。
はい、
研究されたのはデンマークの天文学者アイナー・ヘルツシュブルングさんとアメリカの天文学者ヘンリー・ノリス・ラッセルさん、まあ、それぞれ独立に提案されたんですけども、はいはい、この2人が、まあ、ほぼ同じような図を提案されたということで、HR 図、
うん、
HR 図というふうに、呼んでおります。
はい、
でこれは、まあ、どんな図かというと、ですね、縦軸に星の明るさですね、地球から見た明るさじゃなくて、まあ、距離を換算して、はい、まあ、その星のごく近くで見たらこれぐらいの明るさに見えるといわゆる天文学の用語で絶対等級というやつですね。
はい、
要するにごく距離に関係なくごくその星のごく近くまで行ったらこれぐらいの明るさで見えるという明るさを縦軸、で横軸はですね、まあ、いわゆる温度ですね、
うん、
星の表面の温度、
ああ、
うん、縦軸が明るさ、図の上に行けば行くほど明るくなる、横軸は温度、うん、一般的な図では左が温度が高くて右が温度が低いという図なんですよね。
うん
うん、この図こういうふうにこう星をこの図の中にこう並べてみると、
はい、
大きく分けると3つの塊、大きく分けるとですね、
はい、
3つのグループがこの中にこう出てくるわけなんですよね。
要するに明るさとその明るさと温度に、うん、
温度に
相関がある感じなん
ですね。
はい、
はい、
ああ、
で一つのグループは、
はい、
この図のですね左下にあります。左下にあるってことは、
はい、
暗くて、
はい、
温度の高い星、
あ、
このグループ、
はい、
あとは明るくてじゃない、明るくて赤い星、明るくて温度の低い星、
あ、
うん、こ、要するに明るくて赤い星ですね、
はい、
ここが一つのちょっとグループがあって、
うん、
そしてその間に、このグラフの、右下から左上、つまり赤くて温度の低いところから、
うん、
白くて温度が高くて明るい星に向かって、この画面図の右下から左に向かって、まあ、斜めにほぼ直線に並ぶ分布、
はい、
さっきの2つは、まあ、ある丸い範囲に収まるんですけど、3つ目のグループっていうのは、はい、ほぼこの直線上に並ぶんですよね。
あ、
まあ、ざっぱに分けるとこの3つのグループにこう分かれると言えるんですよね。
はい、
で最初に言った明るくてじゃない、温度が高くて暗い星っていうのは、
はい、
これは白色矮星というふうにグルーピングされていますね。
うん、
矮星っていうのは要するに暗い星のことなんですよね。
はい、
うん、小さくて暗い星、小さい星ですね。
うん、
で色は要するに温度が高いんで、
うん、
白に近い色で、まあ、結局、温度が高いと、
はい、
エネルギーが高くて高い周波数で光を発するんで、
はい、
だんだん白に近づく、 青から白に向かって明るくなっていくんですけども、
うん、
でこのグループが、まあ、いわゆる大きく白色矮星、それから明るくて温度の低い星ですか、
うん、
これはですね赤色巨星ですねと言われているグループですね。うん、そしてこのグラフの右下から左上に向かって斜めに、
うん、
並んだ分布ですね、ここの部分は、はい、主系列星というふうに呼んでます。
うん、
メインの一番、まあ、元気な星たちが並んでいるんですね。
はいはい、
でこれもあの、要するに赤い星から青い星まで並んでるんですけども、
はい、
まあ、これが主系列星の列のどの辺にこの星がどこに入りますかっていうのは基本的にはその星が誕生した時の重さで決まるんですよね。うん、重い星ほどエネルギーを核融合反応を高速で発生しますんで、
はい、
早くエネルギー使う、大量にエネルギー使うんで、
はい、
重い星ほど青く、
うん
うん、輝きます。
はい、
で小さい質量の小さい星はあまりたくさん核融合しないんでエネルギーを出さないんで表面が赤くなると、 いうことで、赤くて暗い星っていうのは質量の小さい星ですね。であとはほとんどその質量順にその線上に並んでる感じですね。
あ、
星の大きさ順に、大きさっていうのはちょっと問題ですけど、はい、その見かけのその大きさと実際の重さっていうのは、要するにぎっちり詰まってる星とボワボワに膨らんでる星がある、
はい、
でかいからといって質量が大きいわけではないです。
うん、
もちろん大きい星の方が基本的に質量は大きいんですけど、
うん、
例えばさっき言った赤色矯正の大きさのものと、はい、主系列星の、元気に光ってるやつの大きい星っていうのは、多分青い星の方が質量重いですね。赤色矯正っていうのは後でまた説明しますけど、ちょっとスカスカ状態なんですよ。わーってこう広がってて、
はい、
うん、まあ、そういう感じにこの分布するんですね。
はい、
でこれは光ってる星の話なんで、この図に当てはめると、一番右下になるのかな、暗くて赤、赤っていうかもう赤外線ぐらいになる、この辺は星がその卵のところですね。
うん、
まだその可視光で光ってない赤外線でこうぼーっと光ってるような星というのも、まあこの辺に当てはまるんですね。
うん、
で、基本的に星の一生っていうのは、ほとんどの星は、
はい、
極めて大きな星を除いて、
はい、
大概の星は、まあ、ガスが、
うん、
宇宙空間にあるガスが何らかの外部の衝撃もしくは圧力を受けて、
うん、
きっかけができて重力によってだんだんだんだんこう固まっていくわけですよね。
あ、
で固まってって、原始星ができて、まあ、この辺の時は赤外線領域でこう光ってるんですけども、
はい、
でこれがあるところまでこう質量が集まってぎゅうぎゅうに詰まっていくと、中心で核融合、原子力エネルギーが解放されて星として輝き始めるわけですよね。
あ、
で最初は主系列星というところに輝き始めた後は、主系列星というところのグループのどこかに行きます。
はい、
どこに行くかというのは、その誕生した時の星にどれだけガスが集まったかによって、うん、明るく青く光るか暗い赤い星になるかっていうのが決まりますね。
うん、だからこの HR 図の中で見たら、その誕生エリアみたいなとこがこう、うん、
はいはい、
右下の方にあって、はいはい、そこから主系列の中にさっと動いていって、そこで長くとどまってるようなイメージになるんですね、時間的には。
うん、はい、で、はいはい、一生のうちのほとんどは主系列のところにいるんですよね。
はい、
でそこから、今度は年老いてくると、
はい、
赤色巨星の方に移動してるんですよね。だんだん中の中心の、水素の、核融合材料がこうだんだんなくなってくると、
うん、
まあ、詳しいメカニズムについてまた後でお話しますけど、だんだん星の直径が大きくなってて、
はい、
温度が表面が石が大きくなると温度下がってくるんで、
はい、
だんだんこう赤い星になってって、
あ、
表面、ただ表面積が大きくなるんで、
うん、
トータルのその明るさっていうのは逆に明るくなるんですよね。
あ、
うん、で、でかくて明るい星に変わってくるんですね。赤色巨星ですね、うん、ペテルギウスとか、
うん、
アルデバランというのが、まあ、具体的な例なんですけどね。でその後、まあ、それでもうほとんど老年に達して、
はい、
でその後いよいよこの死の時を迎えるわけなんですけど、このお亡くなりになり方がですね、
はい、
これも質量によってだいたい決まってるんですよね。
あ、
まあ、太陽ぐらいの質量の星は、
はい、
だんだんこうガスを失っていきます。
はい、
中心部分だけ残るんですよね、コアの部分だけ、
うん、
その残ったコアがむき出しになって見えてるのが実は白色矮星なんですよ。
あ、
赤色超巨星の赤色巨星の、
はい、
まあ、要するに星がだんだん崩壊してって、
はい、
重力でそのガスをとどめられる、とどめることができなくなっていって、ガスがだんだん散逸していくんですよね。
あ、
生まれる時はガスが集まってくるんですけど、
はい、
死ぬ時は、
はい、
太陽ぐらいの大きさの星はだんだんガスがその重力を振り切って外にこうだんだん逃げていっちゃうんですよね。
あ、
はい、で最後に芯だけ残るんですよ。
はい、
これ残った芯が白色矮星として観測されるわけなんですよね。
あ、うん、
だ赤色矯正のところから今度は左下の白色矮星のところにこう移動していくんですよね。
はい、
まあ、ほとんどの星がまあそうなるんですけどね。あと、はい、もっと小さい星は赤色、はい、白色矮星にもならずに、
はい、
そのまま恒星の火が消えてそのままだんだん暗くなっていくという褐色矮星という、
はい、
うん、風になってきます。これかなり小さい星ですけど、
うん、
逆にこの小さい星って寿命が長いんですよね。
うん、
だからなかなかそこまで達しないということもあるんじゃないですけどね。
うん、
で、ある重さ、まあ、太陽の8倍と言われてますからね、ある重さより上になってくると最後は華々しく大爆発ですね。
うん、
そして大爆発の後に中規模の星は大爆発の後に中性子星を残しますね。
はい、
それよりでかいとブラックホールになっちゃうと、
あ、
いう感じなのが、まあ、大雑把な星の一生になりますね。もともとこの HRS をこう書かれたラッセルさんはですね、
はい、
この結果に基づいて、
うん、
星は赤色矯正として生まれてエネルギーを使って高温になって、はい、どんどんちっちゃくなっていってだんだん赤くて小さい星になると、要するに赤色矯正で生まれて主系列星の左上の青いでかい星になって、はい、でだんだん主系列のところを下に下ってって、
うん、
右下のところに行って星が終わるというふうに考えたらしいんですけどね。
あ、
まあ実際は今話した通り全然違ってですね、主系列のところは移動していかないんですよね。
はい、うん、
まあ、大まかそんな感じですね。
うん、この大体もう、はい、重さでだから誕生したって、
うん、
光始めた時にの重さでもう、
うん、そうです、
だいたい最後はもう決まっちゃってるという感じなんですね。
そうです、華々しく死ぬかひっそり死ぬか、うん、もうそこでだいたい決まります。
うん、木星は、
はい、
燃えてないじゃないですか。
燃えてないですね、はい、
うん、どのくらいの大きさになったら太陽みたいになるんですかね。
ですね、大体ざっとですね、ざっと太陽質量の、
はい、
まあ、10分の1ぐらいのようですね。
あ、
ざっとですね、
うん、
あのこの辺もやっぱり、厳密には区別できないし、
はい、
逆に暗いんでよく観測できないところでもあるんですよ。
あ、
そのギリギリエリアっていうのは、
はいはい、
木星はね、太陽の1000分の1ですから、
はい、
あと100倍大きくないと白融合に火がつかないという
ルート
ですよね。あ、まあこれツイッターとしてもギリギリレベルですよけどね、
うん、
はい、そんな感じなんですけど、はい、じゃあその木星のですね、
はい、
乗れるところから、まあ、もう少し踏み込んでお話していきますかね。
はい、
まず恒星の材料となるようなものは、まあ、要するに星間ガス、結構濃いとこじゃないといけないんで、
はい、
まあ、望遠鏡で観測すると暗黒星雲とかなんとか星雲とかいうふうに、このもう明確にこうガスが、まあ、電波なり可視光で見えるぐらいじゃないとやっぱりなかなか星にはならないようですね。
うん、
でこれもこうきっかけが、まあ、今のところあると言われていて、
はい、
暗黒星雲があるところの横で近くでなんか超新星爆発かなんかが起きて、その衝撃波によってガスの圧縮が始まるとか、
うん
うん、あとは銀河の中だと、この間も話しました銀河の腕ですね、
はい、
銀河の腕部分っていうのは密度衝撃波があるというふうに言われてて、結局腕の部分っていうのは何らかの理由でそこはこうガス密度がこう圧縮がかかるらしいんですよね。でそうなんで、あの腕の部分っていうのはたくさん星ができると、
うん、
いうことで、まあ、この辺もあのまだねいろんなパターンもあるでしょうし、まあ、明確にこういう理由ですとはっきり言い切れる状態ではないようですね、
うん、
ただまあ何らかのきっかけによって始まって、まあ、あとは重力でどんどん集まっていくというところですね、
うん、最低限太陽の10分の1ぐらいまでそのガスが集まってこないといけないということですよね。
そうですね、
うん、
まあ、いきなり核融合の点火するわけじゃないんでですね、
はい、
うん、その辺もちょっと順番によって話してますけど、
はい、
例えばその太陽質量、まあ、太陽をモデルにすると、
はい、
とりあえず最初に集まって、まあ、集まるとこの赤外線でこう少しずつ輝き始めるんですけど、
うん、
まあ、いわゆるその恒星の卵状態になった時っていうのはおそらく表面温度、ガスの温度が3000度ぐらい、今、はい、太陽の表面温度って6000度あるんですけど、
はい、
だいたい3000度ぐらいになった時に恒星の卵としてこう赤外線で観測できるぐらいになるんじゃないかっていう話ですね。
うん、
そしてその、まあ、大きなガスのこのぼんやりした塊から始まって、
はい、
まあ、だいたい中心に、まあ、芯みたいなものができてって、
はい、
まあ、最初はその大きな塊だったガス雲が、
はい、
だんだんこの中心にできた原子太陽の周りをこう重力で引きつけられるにつれて、
はい、
もともと持ってたガスの回転力、
うん、
まあ、あの核運動量といいますか回転力がだんだんだんだん収束していって円盤状ですね、その原子太陽の、まあ、結局最終的にはその回転力が一致してくるので自転軸の直角方向、つまり赤道方の方向ですね、
はい、
そこにだんだんこう板状に集まってきて、
はい、
原子硬着円盤、
はい、
うん、これができてくるわけですよね。
あ、
だ 円盤状になってこうだんだん渦巻きながら落ちていくと、
はい、
で、北極方向と南極方向に、
はい、
落っこってきた重力エネルギーがエネルギー逆に輻射っていうのを起こすんですけど、
はい、
これどれぐらいのサイズですかね、もう太陽系サイズの円盤になってるはずなんですけども、
はあはあ、
結局もう何億キロ何十億キロという距離から起こってくるわけですよね、
はい、
ものすごい熱が出るわけなんですよ
、はあ、
でそうするとものすごい熱が出るってことは光もたくさん出すわけなんですよね、
はい、
でそうすると、これがその発する光っていうかそのエネルギーが四方八方に散らばると、さっき話したその集まってこようとするガスが円盤作ってその円盤吹き飛ばしちゃうんですよね。
はあは
あ、うん、だから、はい、なかなかそのメカニズム的にうまく起こっていかない状況になっちゃうんですけど、
うん、
実際には、まあ、磁力とかいろんな関係で発生したエネルギーはほとんど南極方向と北極方向にジェットとして吹き出すんですよね。
ああ、
だからその赤道方向には外向きにはあまり吹き出さないんですよね、
はい、
それによって円盤が維持されてどんどん起こっていくと、
うん、
で前にちょっとねいろんな人にこういう話した時にどうも皆さんその重力でガスが落ちてくるっていう話をすると、
はい、
雪がしんしんと降り積もるようなイメージをされるんですけど、
はい、
それでなんでこんなそんなにエネルギーがっていうか熱が出るんですかっていう話も、まあ、あるんですけど、
はい、
実際にはさっき言ったように数億キロメートル の高度差を起こってくるわけですよね、
はい、
地球に隕石が起こってきて、
はい、
ね、それがあの燃え尽きないぐらいの隕石が直径数百メートルの隕石が起こったら地球の表面どうなるかというとでっかいクレーターできるわけですよね、大爆発を、
はい、
ですよね、
はいはい、
たかだかそれって高度200キロぐらいのところ起こってきてそれぐらいになっちゃうわけですよね、
はい、
それが数億キロのところから起こっていけばどんだけの勢いで起こっていくんだってことをちょっと考えていただければ想像つくと思うんですけど、
はい、
その隕石が起こってくるぐらいのレベルではない状態で大量の物質がどこどこと起こってくって、それはまたその重力エネルギーが解放されてものすごい温度になっちゃうんですよね。で大体この硬着がですね、
はい、
我々の太陽の場合例を取ると大体10万年ぐらいこの状態が続いたらしいですね。
10万年短いですね、うん、
10万年ぐらいで大体惑星系の元も含めて、
うん
うん、大体今の太陽の質量に、ガスが起こってくるのは、うん、10万年ぐらいじゃないかと、
あ、
このシミュレーションでね、弾き出されてますよね、
はい、で太陽の大体の、年齢が50億年くらいって
言われてますね、
はい、それを考えると、はい、結構一瞬でできちゃうんですね、
うん、そうなんですよね、うん、
あ、
で、太陽の場合その10万年経ってその周囲 その硬着ガスが晴れたばかりの頃はですね、
はい、
明るさは今の 6.3 倍、 半径は 4.5 倍ぐらいだったっていうふうに計算されてるんですよね。
あ、
でまだこの時点では中心の温度は1000万度に達してないんですよ。半径がまだ 4.5 倍だから収縮しきってないんですよね。
はいはいはい、
うん、まだどんどん重力で縮んでいくわけですよ。
はい、
まあ、そのガスが晴れたばかりではまだ今の 4.5 倍ぐらいの大きさがあって、もっと結局縮まないと中心の圧力が高くならないんですよね。
うん、
でただですね、その相当 の、 その重力エネルギーがあるんで、
はい、
それなりに光るわけですよ。
はい、
で明るさが今の 6.3 倍もあって、
はい、
うん、結構明るく輝くんですよね。
うん、
ただし温度はですね、表面温度は低いです。絶対4000度ぐらいかな、3500度から4000ぐらい度ぐらいだと思われてたようですね。
うん、ちょっとオレンジっぽいというか赤っぽい感じです ね、 ですね、う
ん、今よりもっと赤い星ですね。
うん、
どんどんどんどん縮みながら光ってるわけですね。
はい、うん、
でこの状態の星のことをですね、
はい、
T タウリ型の星と言います。
お
う、大牛座のタウセ、
はい、
大牛座の T という星が最初に発見されたこのタイプの星だったんで、まあ、それが、T タウリ星に似てるやつは T タウリ型星と呼ばれてますね。
はい、
うん、でこれがだから核融合反応始まる直前の状態と言われてるんですよね。
うーん、
この T タウリ星が収縮して点火するというふうに言われてます。はい、でこの収縮するときは、表面温度は変わらずに、星の明るさがどんどん暗くなる、つまりサイズがちっちゃくなっていくと。
はい、
サイズが小さくなると明るさが落ちるんで、表面温度が一緒でもサイズが小さくなれば暗くなります。だからどんどん重力で縮んでいくんで、
うん、
表面温度が大体同じぐらいの温度のまま HR 図でさっきの図で説明すると、うん、4500度ぐらいのところをまっすぐ降りてくる状態ですね。
はい、
明るさが温度は振られずに明るさだけ暗くなっていく。
はい、
この状態がですね、大体1000万年ぐらいかけ縮むらしいんですよ。
うん、
でそして中心温度が1000万度を超えると水素の核融合が始まるんですね。
あ、
でちなみにこの T タウリ星の状態でも、
はい、
わずかに含まれる重水素とかの、核融合はどうも起きてるようですね。
くすぐってる感じなんです。
そうですね。要するに、普通の水素同士の核融合反応より、重水素と三重水素とかの方が、核融合反応しやすいんで。
はい。
ただ、それは全体のその水素の質量のうちのごくわずかしかないんで、
うん、
まあ、わずかの、核融合しやすいわずかな重水素とかだけが先に反応するって感じですね。
はい。
それからもう一つの特徴は、この T タウリ星っていうのは リチウムがたくさんあるんですよ。
うん、
主系列星という星はですね、
はい、
周りの星空間の平均に比べるとリチウムの量少ないんですよね。
うん、
なぜか少ないんです。で、なんで少ないんだろうかなと思ってたら、はい、どうもこの T タウリ星 の状態に、
はい、
でリチウム燃焼というべき核融合反応が起こって、
はい、
どうも消費してしまうらしいですよね。
あ、
うん、で250万度ぐらいで反応するらしいんですよ。水素同士は1000万度必要なんですけど、
はい、
まあ、リチウムは250万度ぐらいで核融合反応を起こすんで、
はい、
そのどんどん小さくなって水素の核融合反応が起きるまでは重水素とかそのリチウムが核融合反応を起こして、
はい、
まあ、重力だけじゃなくて中からもそういうエネルギーも出てると、
あ、
いうことで、この状態の時にリチウムをどんどん使ってしまうんで主系列星にリチウムが少ないらしいんですよね。
うん、
長い時には1億年ぐらいこの T タウリ状態が起きるらしいですね。
うん、
でこの時のですね、 T タウリ星 の進化、さっき言ったその HR 図上を垂直に降りてくるというのはですね、
はい、
日本人の林忠志郎という先生が、林先生がそれをこう発見されて提唱されて、
はい、
林トラックというふうに名前がついてますね。
うん、
その状態の星のことを林フェーズというふうに呼ぶそうです。その 原始星ですね、原始星、 T タウリ星の状態ですね。
はい、
でこの林トラックをずっと通って中心温度が1000万度に達すると水素の核融合反応が起こって、 T タウリ星の時には重力で 中で発生するエネルギー、わずかなリチウムと重水素の反応が起こってるんですけど、これは重力に勝てないんで、どんどん縮んでいたものが、1000マウントに達すると水素の核融合が開始されて、膨大なエネルギーが発生されて、重力によって縮もうとする力と内部の核融合反応のバランスが取れて、同じサイズで輝くようになります。これが主系列性ってことですね。でこの時に、どの温度で輝くかというのは、
はい、
質量で決まるとですね。でこの主系列性の中っていうのは色でですね、
はい、
色イコールつまり温度で何型何型ってこう名前が一応ついてますね。ちなみに太陽は、まあ、SF なんか読んだ方はちょっと聞いたことあると思うんですけど、太陽は G型構成ですね。 G 型主系列性、ちょっと気の利いた SF だと、
はい、
あの構成の説明するときに何型で出てくるんですけど、
あ、うん、G 型っていうのは、うん、だいたい真ん中辺なんですかね。
そうです、真ん中よりちょっと 赤寄りですね。
あ、うん、中の下、
中の、うん、そうですね、中の芸ですね。
はい、
はい、で、赤い方からいくと、
はい、
主系列性は一番赤い方ですね、あの、
はい、
M型主系列性からいきます。
はい、
赤い方からいくと MKGFABO なんですよね。
あ、
うん、なんで M なのかとかいうのはちょっとすいませんわからないですけども、はい、まあ、M 型はもうさっき言ったその最小質量に近いところなんで、
うん、
太陽質量の10分の1ぐらいですかね、
うん、
それぐらいのサイズで、だいたい温度的には表面温度が3000度ぐらいですね、
うん、
で、このあたりの質量の星は、まあ、他の主系列星と比べて低温で、
はい、
あと核融合、まあ、要するに小さいんで圧力が、温度も低いし圧力も弱いんで、
はい、
核融合反応が水素と水素がこう融合を起こす確率が低いんですよね、
はい、
そういうことで核融合反応がゆっくり進むんですよ、
うん、
で、水素も少ない、小さいから水素も少ないんだけど、それ以上に水素の消費が穏やかなんで、
はい、
結局のところ非常に寿命が長くなりますね、
うん、
でこのあたりの太陽質量の要するに10分の1ぐらいの星はですね、
はい、
短くても数百億年、長ければ、
はい、
計算上数兆年に及ぶと、計算上ですね、
はい、
で、結局この辺りの星の寿命は、まあ、宇宙の現在寿命は137億年しかないんで、うん、
はい、
まあ、この辺りの質量の星っていうのは一生を終えた星は今のところ現在の宇宙には存在 していないわけですよ。
あ、
最後どうなるかっていうのは、
はい、
最後の状態が要するに観測できないんで、
はい、
何とも言えないんですが、まあ、予測ではヘリウムを中心とした物質の固まった白色矮星になるだろうと言われてますね、
うん、
でこれはまだ観測されてないんで、
はい、
現物はないです、
はい、
ただしかしですね、
はい、
どうも数から言うと恒星全体のかなりのちょっとはっきりした数字がないんですけど、大部分はこの質量領域らしいですね。
へえ、
うん、
じゃあ見えてないというか遠くの方の、
うん、そうですね、
その見えてないこの赤い小さな星が実はいっぱいあるんです。
うん、
うん、
そうですね。それとあと、まあ、近くにあるこの赤い小さい恒星は、
はい、
惑星系を持っているものがたくさん発見されてるんですよね。
あ、
まあ、それは結局質量が、恒星質量が小さいからっていうのもやっぱり影響あるんでしょうね、
はい、
あのガスが全部落ちきらないっていうことでしょうね。
あ、
まあ、そういう感じですね、
うん、だから硬直円盤状になってガスがこう落ちていくときに落ちきらなかったガスが、
うんうん、
その円盤の途中に残って、
そうですね、惑星系を構成する、
固まって星になるんです。
はい、まあ、この辺も、まあ、だろうという話ですけど、はい、
うん、
あとはどうもエネルギー量、発生エネルギー量は小さいんですけど、
はい、
どうもそのフレアとかそういう活動は活発なことが多いらしいのようですね。安定はあまりしてないようですね。
あ、
だからさっき言った惑星系はあるんですけど、結局星が小さいんでハビタブルゾーンもすごい星に近いんですよね。
はい、
星に近いところで仮にハビタブルゾーンにいても強力なフレア活動をたくさん発生するらしいんで、
うん、
それがあの生命に対する影響を与えてるかもしれないってことなんで、
うん
うん、惑星はたくさんできるんだけど、そのフレアとかそういう構成風ですか、
うん、
それに対して生命が生き残っているかっていうのがちょっと、うん、疑問だなとかいうふうな風に今考えられているんですね。
ああ、タンパク質系の生命にとっては過酷な環境ってことですね。
そう
ですね。
うん、だからそういう惑星で仮に進化した植物は、うん、まあ、フレアから身を守るあの能力を持ってるかもしれませんよね、うん、まあそういう夢も逆にある種類の構成といえますかね、
うん、
で主系列星で、M 型の一つ明るい方、すいません K 型ですね、 K 型、はい、この辺は大体4000度から5000500度くらいですね。質量は太陽の 0.5 から 0.8 倍ぐらい、
うん、
これら辺はまあちょっとこれといった特徴はないんですけれども、まあ、これもあの小さいんで長期安定寿命を持った星ですね。だいたい、これも質量によるんですけど150億年から300億年ぐらいと、
うん、
いうことなんで、まあ、逆に言うとあの燃焼も穏やかなんで、
はい、
さっきのフレアで生命が脅かされるということからするとより可能性が高いのかなと、
うん、
あとその構成が主系列でいる時間が長いんで生命進化の余裕が十分あるということですよね、
はい、
でこの辺がですね、
はい、
主系列性のうちの約 13% ぐらいという数字が入ってますね。
あ、
1割ぐらい、1割ちょっとぐらいがこの K 型ですね、うん、はい、次が我らが太陽が含まれます G 型ですね、
うん、はい、
G 型は、まあ、太陽質量の 0.8 から 1.3 倍、まあ、当たり前の話ですけど、
ね、
はい、表面温度がまあ大体6000度前後ですね、はい、全主系列星のうちのまあ 8% ぐらいじゃないかと言われております、
うん、はい、
でこの辺からもう結構黄色い感じに、ね、見た目になりますね、うん、
はい、
で大体、100億年主系列星の状態を維持しますね、
うん、
この辺りから水素が尽きると膨張して赤色巨星に変化するという
感じですね。太陽も最後は赤色巨星になっちゃうんですね、は
い、太陽もなると思われてます。
はい、
はい、
うん、
はい、次がこの一つ温度の高いところが、
はい、
F 型ですね、
はい、
F 型太陽質量の1倍から 1.5 倍ぐらい、表面温度が6000度から7500-600度、
うん、
全主系列のうちの約 3% ですね、
うん、
この辺が主系列星の並びから言うとこの辺がセンターなんですけどね。ただやっぱりどうもあの小さい星の方が分布が多いって話ですからね、
はい、
真ん中なんだけど 3% ぐらいってことですよね。
あ、
で、はい、でこの次温度が高くなると A 型になりますね、
はい、
この辺になると太陽の 1.4 倍か 2.1 倍、7600度から1万度ぐらい表面温度がですね。
あ
ー、シリウスとかがですね、この辺ですね、
はい、あシリウス結構白いというか、う、はい、明るい感じですよね。
シリウス連星系なんですけど、
はい、
シリウスの、 あの大きい方ですね、
はい、
で次が今度は、ね、B 型って名前ですね、
はい、
太陽の2倍から16倍の質量、表面温度が1万度から3万度、もうどんどん上がってきますね。
うーん、
全体に占める数は 0.1% ぐらい。
うん、
レグルスとかアルゴルですね、具体的な星で挙げますとね、
はい、
この辺になってくると寿命もかなり、ちょっとはっきり書いてないんですけど、
はい、
寿命も多分数十億年ぐらいじゃないですかね。
お
ー、うん、
となるともうあんまり進化を、惑星がたとえあったとしても進化をしている余裕はあんまりないかもしれない。
そうなんですよ。
あ、生命がという意味ですね、進化というのは。
そうですね、うん、生命体、ね、
が進化して、
知的生命体まで進化する時間はちょっと厳しいかなと、うん、
あ、
そしてこの次が一応主系列星が一番温度の高い星が O 型ですね。
大型
です。
アルファベットの O なんですね。
そうですね、
はい、
太陽の15倍から90倍の質量、
はい、
表面温度が3万度から5万5千度ぐらい、
はあ、
もうこの辺になってくると明るさが太陽の3万倍から100万倍ぐらい。
はあ、
さすがにここまで来ると、
うん、
寿命が短いせいもあるんですけど、まれで、
はい、
銀河系全体でも2万個ぐらいしかないんじゃないかと。数千億個の恒星からなる銀河系全体で2万個ぐらいしかないんじゃないかと言われてますね。
はあ、
まあ、オリオン座のシグマ星とかですね、うん、その辺がこう言われてるんですけど、まあ、ここまでがですね、
はい、
主系列星と言われてる、まあ、要するに水素を燃焼して安定した燃焼を行ってる状態ですね、
うん、
もうだから大型とかになってくると 数億年もっと短いかもしれないっていうぐらいですよね。
あ、安定してる時間が短いっていうことですよね。
そうですね、
うん、
でかくなると、
うん、
中心の圧力が高いんで、もう核融合がものすごいスピードで進むんですよね。だから水素の量も多いんだけど、
はい、
消費される水素の量もすごい多いんで、あっという間になくなっちゃうという感じですね、
うん、
で主系列から外れるんですけど、
はい、
この上にですね、青色巨星というのが、まあ、さっき分布で赤色巨星の話をしましたけど、
はい、
青色巨星の話はしませんでしたけど、
はい、
青色巨星っていうのもあります。
あ、
ただなんで分布で説明しなかったかっていうと、
はい、
さっきの主系列の一番でかい大型でも、
はい、
この銀河系に2万個ぐらい、それよりでかい青色生殖巨星と言われているものは、
はい、
もっと数少ないんですよ、ね、で寿命も数百万年から数千万年ぐらいと言われているんですよ。
はあ、
もう ものすごい明るさで、
はい、
まず表面温度もだいたい6万度から10万度ぐらい、
うん、
でサイズで直径が太陽の数十倍、高度は100万倍ぐらいになるんです、はい、でこのクラスになったら有名なところですね、リゲルですね。
はあ、
この辺がこの青色巨星ですね。
うん、
リゲルで太陽質量の何倍ぐらいあるのかな、太陽質量の17倍ですね。
はあ、
リゲルで、明るさは太陽の8万5000倍。
はあ、
肉眼で見える最も明るい恒星のうちの一つですよね、まあ、距離も相当離れてるんですけど、
はい、
前天で6番目に明るいんだけど、
はい、
まあ、肉眼で見るには相当明るい青色巨星ですね、はい、まあ、もっと明るいのは赤い方がね、明るいのが結構ありますから、
はい、じゃあリゲルは見えてるのはここ100万年ぐらい。
そうですね、1000万年ぐらいじゃないかと。
あ、うん、恐竜の時代にはなかった星かもしれないですね。
そうなんですよね、
うん、
まあ、極端にでかい方の話をしますと、
はい、
有名どころではですね、この青色超巨星の有名どころではですね、竜骨座イーター星、
はい、
あとこの周りにですね、ちょっと星雲ガス、ものすごいガスを放出してるんで、まあ、ガスが周り取り巻いてるんですけど、そのガスも含めてエータカリーナと言いますか、イータカリーナというふうに呼ばれてますね、
はいはい、
これはですね、距離はまあ地球から7500光年ぐらいなんですけども、
はい、
ですね、なんと太陽質量の70倍ぐらいあるんですよね。で絶対高度が太陽のおよそ40万倍
は、
太陽の40万倍明るい星です。で太陽質量の120倍ぐらいが恒星として限界と言われてるんで、はい、
うん、
もうこれになってくるとこう限界に近い星なんですよね。
うーん、
やっぱり年齢もだからかなり短いと予想されてる、ね、やっぱり数千万年以内で大爆発を起こすだろうと言われてるんですよね、
はい、
でこの規模になると、
うん、
銀河系の中に数十個ぐらい、
へえ、
うん、こんなに大きくなるのも難しいし、なんか寿命も短いんで、
はい、
パッと同時に存在してる数がそれぐらいらしいんですよね。
はあ、
でもう不安定なんで何度も爆発して明るくなったりとか、そのガスを出したりとかしてるらしくてですね、
うんうん、だからもう主系列という安定状態の中でも、もうギリギリ端っこの辺って、
いや、もうこの辺はね、主系列じゃないです、うん、今言った 生殖長距性は縮裂性から外れてます。
あ、外れてるんで不安定なんですね、
う
ん、
不安定なんです、はい、
あ
で今のところ最も大きいと言われてるのがですね、
はい、
銀河系のうち観測されている中で最も明るいのは、
はい、
ピストル星という名前がついてますあのピストルの形をした星雲が周りをまとってるんですよ。これもあの、はい、この星が燃焼が不安定なんで周りにガスを吐き出して、
はい、
るらしいんですけど、
はい、
サイズがですね、太陽のですね、半径で300倍から340倍質量は、うん、もうエディトン限界ギリギリ120倍から150倍ぐらい、一時期は200倍あると言われてらしいんですけどね、
はい、
で明るさは、まあ、これもガスとかがあるんでその補正にもよるんですけど、
はい、
まあ、400万倍から1500万倍太陽の明るさの寿命は100万年から300万年ぐらいと言われてるらしいんですけど、
もう太陽の明るさを基準にして考えてると相当のつかない感じの星ですね、うん、
これは一応あの、おそらく銀河系の中で最も明るい星と我々の銀河系の中ですね、
はい、まあ、
こういう極端なでかい星もできるってことですね、
うん、
まあ、我々の太陽っていうのがあの一番あの標準的な
、
まあ、標準的っていうか数で言うとねもっと小さい星の方が数が大きいんですけど、
うんうん、
まあ、こういう星があるってことですね、
うん、
さてさて縮裂の状態でですね、
はい、
まあ、その質量に応じて過ごすわけですよね、
はい、
我々の太陽の場合はあと大体50から60億年後、まあ、60億最近の資料で60億年後って言われてますかね、太陽年齢としては110億歳ぐらいになりますと、
うん、はい、
太陽は徐々に赤色巨星になっていきます。
それは水素が燃え尽きちゃってからっていう、
あの今その話をしますけどね、
はい、
もうこうなってくるとですね、あの、はい、ずっとその100億年間燃えた水素が融合してヘリウムになってるわけですよね。でヘリウムが中心にこう溜まっていくわけですよ、
はい、
このそのヘリウムの真ん中の芯がだんだん大きくなっていくわけですね、どんどんね、
ヘリウムが増えて、
うん、まず最初は水素だけだった星の真ん中のところにヘリウムがこうだんだんだんだん徐々に溜まっていくわけですよね、
はい、
でこれがだいたい、まあ、あと50億年ぐらい経ったところで、
うん、
今度はですね水素の核融合が発生している場所がそのヘリウム中心核のすぐ外側になっていくわけなんですよね、
はい、
まあ、当然そうなんですけど、
はい、
最初真ん中が核融合してたのが真ん中にヘリウムが溜まっていくんで、この太陽ぐらいの質量じゃヘリウムに火がつかないんで、
はい、
あのこの状態ではですね、
はい、
だんだんだんだん中心でこの核融合を起こしてない部分の芯が大きくなっていくわけなんですよ、
はい、
でその芯の外側で核融合を起こしていくわけなんですよね。
あ、
でエネルギーがなくなるんで今度は重力で収縮始めていくんですよ、
はい、
あの押し返す力がなくなるんで中心核のヘリウムの中心核が、はい、ある重さを超えていくと今度は重力で縮んでいくんですよね、
はい、
で重力で縮むと T タウリ星の時と同じで重力エネルギーによって熱が発生させるんですよね、
はい、
でそうするとその熱が伝わってヘリウムの核の外側からの外側で起きている水素の核融合反応に、
はい、
ブーストをかけるわけなんですよ。
ああ、激しく燃えるような。
激しく燃えるんです。
はあ。
そうすると、今まで主系列の時は、重力と核融合っていうのはバランス取ってたわけなんですね。要するに、核融合が大きくなると、星が広がって、
はい、
中心の圧力が減るんで、核融合反応が収まって、
はい、
星が縮む。で、縮むと圧力が大きくなって、核融合が起きて、マサ広がるっていうふうに、バランスがこう取れてるから主系列の時ってサイズが変わらないんですよね、
はい、
ところが外側から押してくるよりも今度中からその核融合反応にブーストがかかるわけですよ、
はい、
中から熱が出て、
はい、
それによって重力で縮もうとする力よりもヘリウムの中心核の外側で起きる水素の核融合反応の方が多く力が強くなってくるんで、
はい、
だんだん中からの圧力が多くなって星が広がってでかくなってくるんですよね、
はい、
そして徐々にこう膨張していって星がでかくなってくるんですよね、
は
い、
あ
でそうすると表面積が大きくなってくると温度が下がっていってだんだん赤くなってくるんですよね、
はい、
うん、で赤い 大きな星にだんだんこう変わっていくんですよ。
あ
で、我々の太陽の場合は、この時はどれぐらいまでいくのかな、直径170倍ぐらいまで広がると
んー
いうことらしいですね、
うん、結構ボヨボヨになっちゃう感じですね、
うん、そうなんですよね、ボヨボヨになっちゃうんですよね。
あ
170倍ぐらいだと金星軌道まで行くか行かないかぐらいかな。
あ、
うん、そういう状態になります。
うん、
うん、で膨張を続けて、まあ、大体一度ですね、
はい、
今言ったのが60億年から76億年ぐらいなんですけど、76億年過ぎるとですね、どんどんヘリウムが溜まってくるわけですよね。太陽年齢で約122億年、今から大体76億年後ぐらいに今度はヘリウムに火がつきます、
はい、
ヘリウムの核融合が起きていきます、
はい、
そのためその中心核のヘリウムの収縮がバランスが取れて、
はい、
外側にその水素のガスの領域があって、
はい、
中心に近づくとその中心核の近くで水素が核融合しているエリアがあって、その内側にヘリウムの層があって、一番真ん中はそのヘリウムが核融合している層になるんですよね、
はい、
でヘリウムの中心核の収縮がヘリウムに火がつくところまで収縮したところで、ヘリウムに火がついたら収縮が止まります、
はい、
主系列線と同じ状態になって、
はい、
この時に一時的にバランスが回復して太陽縮みます、
はいはい、
まあ、縮むといっても今の太陽と同じぐらいまでは縮まないんですけどね。
あ、
まあ、ちょっとどれぐらい縮むかはちょっと資料にも今手元にないですけど、あの一時的に縮みます、
はい、
だいたいそのヘリウムが燃焼している期間が、だいたい1億年から2億年ぐらい、
うん、
太陽の場合ですね、そのヘリウムが燃えている期間は1億年から2億年ぐらいの間は1回縮みます、
うん、
でヘリウムを燃しきれなくなって、今度は中心にその酸素や炭素のが溜まっていくわけですよね。
ヘリウムがさらに燃えた燃えかすが、
うん、そう、一番真ん中に酸素や炭素が溜まって、その周りに、
はい、
核融合が起きているヘリウムの層があって、核融合を起こしていないヘリウムの層があって、その外に核融合を起こしている水素の層があってというその玉ねぎ状態になってくるんですよね、
は
い、これはあの学術論文でも玉ねぎ状態というふうに言うらしいんで、
はい、
そういう状態になるとまた中心の酸素や水素の領域が縮むんで、うん、さっきと同じ現象が起こって、
はい、
ヘリウムもボンボン燃える、水素もボンボン燃えるってことで、先ほどよりももっとでかくなって、
はいはい、
直径は200倍、
ああ
体積は800万倍以上というサイズになります、
うん、
大体78億年後ぐらいですね、
うん、
太陽年齢で123億歳から124億歳ぐらい、
うん、
そうなってくると、もう地球軌道ギリギリぐらいまで来ますね、
うん、はい、でもまだ燃えてるってことはまだ耐えてる耐えてるというか、
うん、そうなんですよね。でまだこれで中心核の炭素水素核の収縮がさらに重力収縮が激しくなってくると、
はい、
ものすごく加熱されて、
うん、
もう重力よりも、発生している核融合、暴走している核融合、暴走じゃないですね、あの激しく燃焼している核融合反応の方が強くなって、
はい、
重力に勝って、星がだんだん、広がってきます。巨星になったものが今度は、うん、もう外側からその星間ガスという状態にも、要するに恒星風っていうか、そのガスがどんどん高速熱振動で重力を振り切って、熱によるその分子の運動が重力の脱出速度を超えちゃうんですよね。でガスがだんだんその星から宇宙空間に流れ出していくんですよ。剥がれていきます。太陽がその状態になった場合は、おそらく1年間に太陽質量の1000万分の1ぐらいを放出するであろうと、
うん
うん、だから木星とか土星とか飲み込まれないんですけど、もうそういうあの、はい、ガスの流れの中に、
はい、
ものすごい勢いのガスの流れですね、
はい、
その中にこの
さらされる
という状態になりますね、
はい、
まあ、この状態のことですね、惑星状星雲っていうふうに言うんですよね。
うーん、
惑星女性って名前についてやっぱ歴史的経緯みたいで、
はい、
惑星のように見えるという望遠鏡で見るとですね、海王星とか天王星、海王星みたいにボーってこう遠い外惑星みたいな感じに見えるっていうことで、実際にはそのリングのようにガスが、丸いようにガスが広がって見えるから、
はい、
惑星みたいに見えるってことで、そういう惑星女性という名前がついたらしいんですけど、
うん、穏やかにこう、ふわーっと穏やかというと変ですけど、まあ、
そうですね、
爆発ではなくてこう、分散して
、とこう、すごい風が吹くわけですよ、ね、強風が。
はい。で、大体それはだから丸く広がっていくっていう感じなんですね。
う
ん、
そうですね。球状に
広がって、うん、球状に円盤とかじゃなくてこう球状な感じで広がっていくんですね。
は
い、
まあ、ただ核運動量があるんで、うん、やっぱり赤道方向がやっぱり大きいのかな。
は
い、
ああ。
うん。ひしゃげた円盤状になると思いますね。
はい。
そして、大体、まあ、10万年から50万年ぐらいでガスの放出が終わるであろうと、
うん
ですね、で年間に1000万分の1の放出を続けても50万年で放出できるのが太陽の20分の1なんで、
はい、
最後はですねスーパーウィンドと言われる 超強風が吹き荒れて、
はい、
最終的にさっき言ったその芯ですね、
はい、
ヘリウムと炭素の芯、
はい、
これがむき出しになって、
はい、
残ります。
はあ、
でここはだからその、重力縮帯で強力に熱をこの時は出してるんで、最終的にガスが晴れた時には我々の太陽の場合には1万度から2万度ぐらいの温度で光る芯が出てくるようと見積もられてるようですね。
うん、
でこの出てきた芯が先ほど言った白色矮星なんですよね。
う
ん、
あ、
白色矮星っていうのは結局死んだ直後っていうのは重力によってものすごい光を発してるわけなんですよね、
うん、
真っ白く、
うん、
中心が酸素と炭素が中にこう詰まってるんですけど、太陽の場合ですね、
はい、
で中心がもしですね7億度まで行くと酸素と炭素の核融合に火がつくんですけど、
はい、
太陽質量ではそこまでいかないです。
あ、
だから、太陽が最終的にお亡くなりになった時に、
はい、
だいたい130億年くらいになるのかな、
はい、
その時に123億年ぐらい経った時に酸素と炭素の芯の周りにヘリウムの層が周りに乗っかっているという白色矮星が残りますね、
うん、
でこれはですね、永遠に縮んでいくかというと、まあ、そういうことはなくて、
はい、
最終的にはその重力で縮んでいくのが、専門用語で言うと電子縮帯圧、
はい、
原子同士がずっとこう重力で近づいていくわけですよね。通常原子と原子の間ってこうスカスカなんですけど、
はい、
重力によってぎゅうぎゅうに詰めていくと、
はい、
どうもその最終的にその原子の原子核の周りに電子が回ってるわけですよね、
はい、
その電子軌道同士が接触するとこまで密度が上がるわけなんですよ、
はい、
でそうするともうそれ以上は重力では縮めることができなくなるんですよね。
あ、
でこの電子軌道同士がくっついちゃうともうそれ以上は縮むことができなくなるんで、重力による熱エネルギーがもう出せなくなっちゃうんですよね、
うん、
その状態までこう縮み切ってもうこれ以上縮まないというところまでいくと、熱の発生が止まって、あとは余熱が、うん、1万度とかあった余熱が冷める、徐々に冷めていくわけですよね、
うん、
でだんだんだんだん温度が下がってだんだん暗くなっていくと、
はい、
そして最後に全く電磁波を発しない炭素と水素の塊がポコッと残ると、まあ、星ですからね、結構でかいんですけど、まあ、そういう状態ですね。
あ、
だから太陽を例にとると、まあ、太陽の一生1年間のカレンダーによく生命進化を1年のカレンダーに例えますけど、
はい、
太陽の一生を1年間のカレンダーに例えると、
はい、
元旦の0時0分に就職を始めて、
うん、
元旦の午前0時4分にティータウ原始太陽からティータウリ星になって、
はい、
元旦の1月1日午前7時33分に核融合の火がついて、
はい、
そこから11月15日まで、主系列星です、
はい、
11月15日の、
はい、
午後2時16分ぐらいに、
はい、
赤色矯正になり始めて、
はい、
12月27日の午前4時54分まで赤色矯正です。それがガスの放出が始まって惑星状星雲になります。
はい、あ
そして12月27日の午前4時58分ぐらいにガスの放出が終わって白色矮星になって、
うん、
あと2日ぐらいで、12月31日の24時までの間にエネルギーを失って暗くて観測できなくなってしまう、
は
い、という状態になるということですね。
ああ
、まあ、我々の太陽を例にとって話したんですけれども、
はい、
これがですね、
うん、
質量がこう徐々に大きくなっていくと、
はい、
中心のその太陽のですね、大体質量の8倍ぐらいの星になってくると炭素や酸素に火がつきます、
はい、
うん、でまた縮まって、
うん、
で次にネオンの層ができてネオンが燃焼して縮まってというのを繰り返して、
はい、
もっとですねもう元素が何重にもこうなってくるんですよね、うん、
はい、
最後にはですね、
はい、
中心にこう鉄ができるともうそれ以上は核融合しなくなるんで、
ああ
鉄が溜まっていくと鉄がどんどんどんどんぎゅうぎゅう縮まっていって重力エネルギーが発するわけですよね、
はい、
で重力エネルギーが発すると鉄がどんどん温度が上がっていく、今までだったらある温度に達すると核融合反応を起こしてまた火がついて次のもっと重い元素ができるっていうことなんですが、鉄はそれ以上重い元素に融合しないんですよ、
はい、
で鉄が溜まっていって鉄が重力でぎゅーっと縮んでいく、中心温度が10億度に達すると、
はい、
鉄がですね光分解っていう現象を起こすんですよ。鉄が分解しちゃうんですよ、
はい、
今まで融合して鉄になったのが今度はそこにあるエネルギーを吸収して、はい、ヘリウムと中性子に分解されちゃうんですよ。
あ、
まあ、別の種類で500億度って書いてますね、まあ、圧力もあるんで、
はい、
そうするとこれは、まあ、吸熱反応なんですよね。要するに鉄の中心核は重力でギューッとこう縮むことによって温度を出して周りにエネルギーを与えてたわけですよね、
はい、
それが急に外に出すんじゃなくて分解されるのにそのエネルギーが使われちゃうんで急に温度がガクンって下がるんですよね。
あ、冷えるんですね。
冷えるんです。
あ、
そして、はい、同時にですね、
はい、
電子捕獲という現象が起こるんですよ。、う
ん、
いやベータ崩壊の逆ですね、
はい、
中性子が陽子になるんじゃなくて要するにぎゅうぎゅうに詰まってるんで、
はい、
ついに電子軌道を維持できなくなって、
はい、
原子核の中に取り込まれちゃうんですよね、
うんうん、さっきの白色矮星はその電子核、うん、電子軌道のところで止まったわけです、う
ん、はい、それを止めきれないぐら
い
質量があると、
はい、
今度は電子がああもう俺ダメだ我慢できないとなってポンって原子核の中に逃げ込むんですよ。
はい、
でそうすると原子核の中の陽子が一斉に中性子に変わるんですよね。でそうすると
、はい、
今まで電子軌道の大きさで支えてたものが原子核サイズで支えることになるわけですよ。
はい、
で原子核が1メーターだとすると、
はい、
原子核のサイズを1メーターにすると電子の軌道って、ね、100キロぐらい前にも素粒子の回で話しましたけど、結局その距離が一気に縮むんですよね、
はい、
でそうするとその中心に向かって、うん、鉄やら何やら中心の物質が一気にカーッとこう落っこってくるわけですよ。スカスカになって、
はい、
重力が
ペシャ
ッと一気にこう中心に縮んで、
はい、
そうすると支えがなくなった星が一気に流れ落ちてくるんですよね、
はい、
そしてそれが中心の中性子の核、
はい、
これはもうそれ以上縮まらないんで中性子のその力って強いんで、
はい、
上から落っこってきた星の質量っていうのはそこで全て弾き返されて大爆発を起こすと、
はい、
これが超新星爆発ですね。
はい、
で太陽の質量より8倍から30倍の星ですね、
うんうん、
青く光る星っていうのは、
うん、
大体こういう最後を遂げて、
うん、
超新星爆発を起こします。
うん、ペシャッと潰れる勢いでガーンって爆発するんです。
そうですね、ペシャッと潰れて、うん、ガーンと落っこってきたところが中心がピタッて動きがあると止まるんで、
はい、
落っこってきたやつがそこに当たってガーンと弾き返されて、
ああ、
うん、
エネルギーが外に向かって、
強烈に星全体が吹っ飛ばされる、
吹っ飛ばされると、はあ、
最後を迎えるわけですね。
はい、
だね、太陽ぐらいの星のね、あの、ボワボワボワーっとこう、ガスを放出して、シーンが静かに消えてくるのとは、もうまるで違う劇的な最後を遂げるわけですよね。
うん。
まあ、いろいろ説はあるんですが、太陽質量の、30倍を、まあ、40倍を超えると、ハイパー、今さっき言った超新星、スーパーノヴァですね。
はい。
ハイパーノヴァと言われる爆発を起こすと言われてます。
はあ。
ね、あの、ガンマ線バーストとかいうのがこれに関係するんじゃないかと言われてるんですけど。
はい。
この時はですね、
うん、
中心核は中性子星じゃなくて、
はい。
ブラックホールになるんじゃないのかと。
もう潰れすぎて。
そうですね。
うん、再現なく潰れていっちゃうんですね。
うん、ただですね、
はい。
あまり強烈に爆発するとブラックホールさえ残さなくて完全に吹き飛ぶとかいう観測もあるみたいなんで、まあ、このメカニズムはちょっとまだはっきりとしてないんですけどね、
はい、
まあ、基本的にはでかい中性子星とそれ以上の10倍を超えるとどうもブラックホールを作って吹っ飛んでしまうということのようですね。まあ、この辺のメカニズムはまだね、解明されてないんですね。
うん、
まあ、大体こうじゃないかと。ですね。
うん、
そして、この残骸、吹き飛ばされたガスは、また宇宙空間に広がって、星間ガスとなり、まだ何かのきっかけで集まって、原子構成系を作って、原子惑星系を作って、新しい星ができるというリサイクルが行われるんですよね。
宇宙の最初の頃っていうのは水素とかヘリウムが、
そうですね、水素、うん、
ヘリウムが、
はい、
そのあたりがまあメインだったのが、
うん、
でいつしか何回かその大きい星ができて、はい、短くビョーンと爆発してっていうのが何回かこう合ってるうちに鉄とかができてきた、
は
い
は
い
は
い、
そうですね。
あのー、
今のところ宇宙初期の星っていうのは、
はい、
ほとんどが巨大な星だったんじゃないかと言われてます。
あ、
だから第一世代の星っていうのは、
はい、
かなり短いサイクルで超新星爆発を起こしたんじゃないかと、
うん、
だって、ね、あの宇宙年齢が、ね、うん、137億年ですよね、
はい、
でしかも、そのうちの星ができるようになった結構時間がかかってるんで、
はい、
で我々の太陽系ってすでに50億年くらい46億年くらい経ってると言われてるから、
はい、
その時点で今の我々の地球には、
はい、
もう鉄もあるし鉄よりもっと重い元素もいっぱいあるわけですね。
あ、はいはい、
何らかのプロセスですでにそこまで元素合成が終わってるってことなんで、
はい、
1世代か2世代ぐらいはやっぱり超新星になってないと、
うん
うん、最初の星が水素とヘリウムだけで星ができて超新星になって、
うん、
1回でこの我々の地球太陽系の元素組成が、できたのかどうかはちょっとわからないですけどね、うん、少なくとも1回最低1回、うん、もう 2回以上2世代以上やっぱり超新星爆発が起きてないと、
うん
うんうんね、我々金とかいっぱい、
そうですね、
ウランとかあるわけですよね、はいはいはい、地球上に、
はい、
どこかで合成されたわけなんですよ、
うん、
鉄より重い元素については超新星爆発の瞬間に一気に合成されると言われてますね、
はい、あ、う
ん、まあ、この説もまだ確実じゃないんですけども、あとはその中性子星、連星が中性子星になって、
うん、
その中性子星同士が合体、衝突合体爆発して合成されるとか、まあ、いろいろ説はあるんですけども、
うん、
少なくとも超新星爆発なりもっと劇的な大きな現象がないと鉄より重い元素っていうのは合成されないって言われてるんで、
うん、こう鉄まではだから何かと何かが燃えて燃えかすが一個増えて、
鉄までは間違いなく、
うん、
構成の中でできてますね、うん、あと、大きな構成の中では徐々に鉄より重い元素も合成はされてます。S カット、S プロセスって言うんですけど、スロープロセスって言うんですけど、
はいはい、
まあ、それは周囲からエネルギーを吸収して発生、だんだん重くなっていくんですけど、
うん、
まあ、そんなに重い元素までできないし、そんな大量にもできない。
う うん、
今のところはやっぱり一番できそうな現象は超新星爆発の時ですね、うん、その時に爆発の瞬間に一気に大量で重い元素まで一気にできると言われていますね、
うんうん、
ただその R、 これ R プロセス、ラピッドプロセスっていうんですけども、
はい、
今ちょっとこの間の研究者の方のお話を聞くと、
はい、
どうもシミュレーションするとうまくいかないと超新星爆発の時ってあの、うん、物質同士も強烈にぶつかり合って元素も合成されるんだけど、
はい、
中心から大量のニュートリノができるんで、それによってあの逆にベータ崩壊も相当の量起きる可能性が高いんで、せっかく、はい、合成して重くなった元素が中心から飛んでくるニュートリノでまだもっと軽い元素に分解される可能性があるんで、その比率の話なんで、
はいはい、
ニュートリノが中性子のその飛んでく密度の量と中心から来るニュートリノのバランスで、ニュートリノの方が多いと合成されても全部帳消しになっちゃうと、
うん、まあ、
全部ではないですけどかなりで帳消しになっちゃうらしいんで、
うん、
これがうまくこのシミュレーションでなかなか成立しないと、
うん、
ということで、まあ、この R プロセスについては、
はい、
まあ、これが一番有力な説なんですけど、
はい、
ニュートリノの問題で、
はい、
まあ、完全にこれで間違いなしという状態には至ってないですね、
はい、
うん、この辺はまたあの、ね、素粒子の話の時にベータあの弱い相互作用です、またちょっとね機会を話したいと思いますけどね、
うん、でも そういう話を聞くとこう鉄までは結構ありふれたものっていうイメージがあるんだけど、それ以上になってくると希少だったり、
うん、
ね、希少な鉱物だったり不安定でウランみたいにほっといても分解されちゃったり、分解って言うと変ですけど、
う
ん、
そうですね、
うん、分裂して崩壊したりっていうような、なんかこう不安定っぽい原子、重いやつっていうのは不安定っぽい感じがするっていうのは、
はいはいはい、
なんとなく分かる感じがします
ね。そうですね、
うん、
ちなみに地球の年齢の概算はあのこのウラン238の元素組成で算出されてるんですよね、は
い、あ、
ウラン238っていうのは半減期44億7000万年で鉛236に、崩壊するんですけど、
はい、
で要するにウラン238と鉛236の割合を計算すると、
はい、
大体年齢が出るってことで、
は
い、あの数万年単位だと、ね、炭素14とか使うんですけど、
はい、
もうあの何十億年という場合はもうウランを使うんですよね、
うん、
で、まあ、まあもちろん精度も落ちるんですけど、まあ、大体46億年ぐらいと、
はい、はい、
言われてるわけですよね。だから少なくともそのウランまではどこかで合成されたという感じですね、
うん、
またあのこの元素合成の話、
はい、
まあ、あの中んづくあの合成の中で核融合反応が具体的に、じゃあもっと具体的にどういうふうに反応が起こってるのかって話もまたいずれね、
はい、
この辺もちょっと面白い話なんで、
はい、
この話もしていきたいと思ってますね。その時にまたその元素合成って話も合わせて、していきましょう、
うん、
はい、というところで、まあ、主に太陽を例にとって、
はい、
星の誕生から死ですね、
はい、
まあ、誕生は大体まあみんな一緒なんですけど、
はい、
要するに死ぬ時はその星の質量によって、
はい、
そのままそのままのサイズでだんだん暗くなっていく星と、一回赤色矯正になってガスを放出して白色矮星になる星と、
はいはい、
重力崩壊して中性子星になって中性子、はい、あの超新星爆発をする星と、
あ、
ブラックホールが死に残って、
はい、
超新星爆発する場合と、はたまた何も残さず吹っ飛んでしまうとういう場合とがあると、まあ大雑把やっぱりそういう感じに今のところ言われてますね、
うん、
細かい分類とかいろんなタイプの爆発のタイプもいろいろありますからね、あの、うん、また今後研究が進んでいくといろいろ変わっていったり分かっていくこともいろいろあると思うんですけどね、
うん、
まあ、大まかに駆け足で星の一生について話してきましたけど、
はい、うん、あ、ちなみに、
はい、
こう 残った最後の例えば白色矮星とか大きさはどんくらいなんですか、はい、地球くらい、
ですね、地球、はい、太陽が白色矮星になった場合はですね、ちょっと待って、
はい、
あの惑星サイズですよ。
あ、そうなん、
そんなにでかくないです。
うん、
そうですね、
うん、
白色矮星の場合は、
はい、
大体地球サイズ、まあ、雑把に地球サイズですかね。
だから太陽の芯がそのくらいになっちゃうってことなんです
か。そうですね。太陽、まあ、体積比で270億分の1になっちゃうってことなんですけども、
はい、
密度はですね、
はい、
大体1立方センチメートルあたり、400キログラムですね。
だから要するに角砂糖ぐらいの大きさが小錦2人分ぐらい、
うん、そうですね大体それぐらいになりますね。 あとですね、はい、電子の縮体圧の関係で、
はい、
白色矮星は、太陽質量の 1.4 倍が限界質量です。これは電子縮体圧の関係で、それ以上でかくなると中性子星になっちゃうんで、は
い、
太陽質量の、はい、1.4 倍以上の白色矮星は存在しません。あと地球近傍でですね、はい、よく観測ができている白色矮星が、先ほどお話したシリウスの晩星ですね、シリウス B、
はい、
これが、まあ、地球に近い白色矮星でよく観測されているんですけど、これがですね、サイズが、まあ、大体地球ぐらいですね。元の星がでかいんで、
はい、
太陽の場合白色矮星の場合もっと軽くなるですけど、シリウス B の場合は、地球とほぼ同じサイズで、質量的には太陽と同じぐらいですね。太陽の 1.06 倍。
ああ。
もともとの星は多分もっとでかい星だったんですよね。
はい。それがこう惑星上にふわーって拡散していった後、
そう
残った芯が 1.06 倍ぐらい。
1.06 倍ぐらいですね。
は
い、
ああ。
角砂糖1個分で小錦に2人。小さい像1等分ですね。
はい、
まあ、ただこの白色矮星はですね、連星系を構成している場合に限ってですけど、
はい、
これにまたガスが降り積もって、隣の星からのガスが降り積もって、
はい、
1A 型超新星爆発とかも起きるんで、その連星系になっている場合に限りですけど、白色矮星はまだドラマチックな最後が、さらにドラマチックな最後が起こる可能性はあります、
うん、はい、
結局連星構成してて、片方の星が早く進化して白色矮星になって、
はい、
連星の片方が後からこう赤色矯正になってきて、こう膨張してくると、
はい、
結局重力平衡点を超えて膨張すると、ガスが白色矮星の方が吸い込むわけですよね、
うん、
惑星上星雲が起きるのと同じ、元々のガスがその元々の星の脱出速度を超えた速度を出すと、重力を振り切ってガスが広がってくるんで、はい、そのガスを今度隣の白色矮星で、吸い込んでいくわけですよね、
はい、
で吸い込んだものが、
はい、
太陽の 1.4 倍、トータルの質量が 1.4 倍を超えると、
そう、
炭素の核融合反応が暴走が起こって、
はい、
1A 型超新星爆発が起こって、跡形もなく吹っ飛ぶと、
はい、
いう劇的な最後が訪れる可能性があります。ただ太陽は連星系じゃないんで、
はい、
そのまま静かに、うん、燃え尽きます。燃え尽きて、はい、暗くなってきますけどね、
はい、
まあ、大体こんな感じですかね、
はい、
どうでしょうか。
なかなかね、星ってこう一概に大きかったり小さかったり色がいろいろあったりとかいうのが、
うん、
まあ、大抵この、その重さとか、うん、大きさとかにこう由来して、う
ん、はいはい、
ね、で実はそれには相関がある程度あるという
、
面白いですね。
ほぼ直線上にグラフで並べますからね、
うん、はい、
じゃあ今日のところはこんな感じにしますかね、
はい、
はい、今回も宇宙と素粒子の夜をお聞きいただきありがとうございました。いろいろ気づいた点があったと思いますが、可能な限り直していきたいと思います。ご意見、ご質問や間違いにしている人がございましたら、メールをお送りくださるか、当番組のツイッターアカウントまでお送りください。メールアドレスが、cosmo@space-podcast.net、ツイッターアカウントは @cosmo_sp_ep です、それから今回はですね、後藤さんのリクエストで宇宙の、星の一生をやったんですけども、まあ、こういう話を、話題を、やっていただきたいというリクエストがありましたら、同じく、お送りください。
はい。
はい。それではまた次の配信でお会いしましょう。さよなら。
さよなら。